今週のメインディッシュはゴールデンラジオ初登場のこの方です。どうぞ。
どうもこんにちは、松本クラブです。よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
やっぱしね、年齢がいってる分だけね、
落ち着いてます、
ね、そうだね、落ち着いた感じが
するしね。もともとそんなおしゃべりが得意じゃないので、
う
ん、
おしゃべりはそんな得意じゃないそうなの、
はい、
じゃあちょっとドキドキしてるから。
ドキドキしてます。
あの喋ってるあれが想像がつかない、はい、あ
さっき、うん、その喫煙所行ったら大竹さんに会っちゃって、うん、何喋っていいか
会っちゃって
た、うわ来たと思って、うん、うわ何喋ればいいんだって、もうドキドキ、そっからずっとドキドキしちゃってそのままここ入ってきちゃったんで、あ会いたくなかったです。
会いたくなか
ったあそこで会いたくなかったです。
会いたくなかったんだよね、はい、まあ、タバコ吸ってたらしょうがないよね。でもね、
会っちゃいました。
はい。はい、お笑いやる前は、
がそうなんですよね。
シェイクスピアシアターという、
はい、
シェイクスピアの書いた本しかやらない劇団。
そうです、ね。
それ以外は一切リアオーダーとか、はい、真夏の夜の夢だとか、
はい、
ね、それ以外はもう絶対やらないっていう劇団。それが1970年代。
はい。
はい、
まあ、まさに俺たちがジャンジャンにちょこちょこ出てた時代から続いてる劇団なの、
はい、
そこにいたんだよね。
そこにいました。そこに12年ぐらいその劇団にいて、はい、でなかなかその生活が変わっていかないくて、でそこを挫折し、今に至る感じですね。
で、はい、そもそもなぜその劇団に入ろうと思ったのかは、
そうですね、最初僕お笑いとかにすごい憧れてた学生時代だったんですけど、自分がお笑い芸人になるっていうのは無理だなと思って、その、
はい、みんな思うよね。
みんな思うよ。
そういうもんですか。
吉本の芸人さん以外は。
どういうことですか。
吉本の芸人さん。
何限定するんだよ。
吉本の芸人さんさ、
あいつは笑わせよう
クラスの人気者でさ、もう生え抜きたちが集合するけど、
はい、
ちょっとなんかこう地味な事務所をあえて選ぶ人たちは、はい、なりたいけどなれないだろうなと思ってなってる人が多いかも。
あ、じゃあ大竹さんも光浦さんも、うん、そう自分にはできないっていう感覚だったんですか。うんうん、
いや俺だって僕役者やってて君と同じで、
はい、
もう目は出ない八甲田さんには連れてかれる、はい、もうどうしようもないどうしようかな人生なんて思ってめんどくせえやで、はい、できるかできないかも、
はい、
だから自分がお笑いやってたなんやるなんて、
はい、
思ってもいなかった。
そうでしたね、うん、僕もそういう感じで、うんうんうん、だから最初その裏方だったらその表に出ないでその番組を作るとかそういうところを目指して、その裏方さんを目指すディレクターさんとか放送作家さんが目指す人が行くような専門学校、東邦学園っていうところに入って、でそこでそういう勉強をしてたんですけど、授業の中でなんか自分らで短編映画みたいの作ったりとか、ちょっとした番組みたいの作ったりとかしてるうちに、その出る側をそれも生徒たちがやって、それを生徒の前でその映像を披露するみたいになった時に、やっぱりそう出てる側の人がなんかそんな狭い世界でもちょっとチヤホヤされてて、出て受けたりすると、なんかそのチヤホヤされてる感覚とかが気持ちくて嬉しくて、あれこっちやった方がいろいろ美味しいんじゃねえかなって思って、で出る側を目指したんですけど、それでもやっぱりお笑いっていうのは向いてないんじゃないかなと思って、その役者を目指そうっていうことで、でシェイクスピアシアター、
それでまたシェイクスピアってすごい渋いとこなんかね。
そうですね。でも僕自身そういう演劇とかを見に行ったこともなかったし、そういう役者になりたいとは思ったんですけど、どうやってなったらいいか分かんなくて、その当時演劇ブックっていうのでいろいろ調べて、でその入れてもらえそうなところを探してシェイクスピアシアターに入ったっていう感じです、ね、
オーディションみたいなのあったの。
オーディションみたいの一応ありましたけど、だいたいそんなに落ちないみたいな、そこまで狭き門ではない感じではありましたけど、
同期は何人ぐらい入るんですか。
同期僕入った時は30人ぐらいいましたけど、その研究生の期間っていうのが1年ぐらいあって、最後残ってたのは5人ぐらいでしたね。で5人中3人ぐらいが劇団員になって、それ以外の人らは他のとこどっか行っちゃって、でそっから続けていくんですけど、結局その同期も割とすぐ辞めちゃって、僕一人だけ残って、
逆に行き場がなくなったって感じだよな。
そうですね、
行き場あるんだけど行き場あるんだけど、はい、ここに行ったら先はないぞみたいな。
まあなんかやってるうちに最初は訳も分からず、うん、どうやったらいいかも分からないんで、うん、言われたことをそのまま一生懸命やっていったら12年経ってたみたいな感じですね。
あの始めた頃ってこれで食うんだみたいな自覚ってあんまりないんじゃないの？と言った
らないですけど、うん、なんか変な自信みたいな理想みたいなものも頭の中に持ってて、うんうん、26歳ぐらいで家建てるぞって思って、うん、
早いな。
なんかそういう自分の勝手なサクセスストーリーを描きながら夜布団に入るみたいな生活をその頃はしてましたけど、あっという間に26歳なんて過ぎちゃってどんどんどんどん追い詰められて、
だって今の松本クラブさんは大きい声を出すイメージが全くない、
はい、
だけどこのシェイクスピアやってる時はそんなちゃんと大きい声出して、
大きい声出せてました。
あ、本当は出したり動けたりするんですね。
出したり動いたり、
本当は大きな舞台を大きく使ったりできるんですね。
使ったりできてたと思います、その時は。
今はできなくなってる。
今はできないですけども、
今ね、ちっちゃい空間、
ちっちゃい空間だけで。
基本だってネタで動いとるとかあんま見たことない、
うん、そうですね、僕ネタであんま動かないと思います。
でも多分俺なんかよりこう頭良かったんだろうな。俺なんかあれだよ、もう全然ダメだなと思ってて、まあいいや、コントでもやるかってってよって、やったら意外と簡単だなとか思っちゃったからな、俺なんか。
舐め腐ってましたね。
なんだ、意外と人って簡単に終わるんじゃないかな、ね、うん。俺面白いんじゃねえのなんて、ね。簡単に。
壁は来なかったんですか。最初うまくポーンっていくけど、壁みたいなのがすぐ現れるじゃないですか。
うん。うん、ないね。
わお、
かっこいい、
うん、マジで
ない、
うん、もう天才だな。
いやいや、そうじゃないんだけどそうじゃないんだけど、うん、なんかこう笑いってなんか的か壺みたいなあるじゃん、なんか舞台の上だと、はい、だ そこはなんかね、あのバカなりにクリアしちゃってたんだろうね、多分ね、うん、あ、間違ってる俺の自分の歴史塗り替えてるかもしれないからよく分かんないけどね、
まあ、人はね、うん、塗り替えるっていい方に塗り替えちゃうから、ね、うん、言いますからね。
松本くればそれでお笑いになった、
うん、はい、そうですね、
なんか笑いでやるぞみたいなのは、
ね、どうした、そこまでなんか強い決心ではなかったのかもしれないですけど、うん、単純にその12年間の劇団生活の中で、うんうんうん、なかなか自分の生活が変わっていかなくて、うん、で何を目指してやってるのかが分かんなくなって、うん、なんかちゃんと考えたら、
うん、バイト行って、はい、稽古して、はい、あの酒飲んで、
はい、
ちょっと女騙して、
うん、はい、騙してはないですけど、
大体同棲して援助してもらうでしょ劇団は、う
ん、でも僕は実家暮らしだったんで、
あ、そこは実家暮らし、
うん、はい、
実家厄介だぜ、
それちょっと厄介だな。いやでも結構長い間お父様とお母様、
ね、そうですね、お父さん、うん、お母さん、それからお兄ちゃん、うん、お姉ちゃんに、うんうん、だいぶお金を借りて生きてきてるんで、
末っ子
いまだにだからその恩返しができていないんで、できてない、
もうそろそろ恩返し、
もう恩返しないとやばいです、
うん、やばい、死んじゃうもんね、
は
い、
もうどんどん
気をつけなくちゃね、どんどんどんどんはいらない、
生きてるでしょ、
生きてるんだからね、それでお笑いに転向して、
はい、
お笑いは自分でネタ作る、
自分で、そうです
で、やってみようと思って、
はい、
やってみたら
意外とその、うん、受けて嬉しくて、
ほら同じやん、意外と受けたあれやってみたら意外と、あれ意外と受けるじゃん、
そうでした、でも感覚としたら、うん、そう
だろ、はい、思わやすしでしたか、
はい、意外と受けるんだよな、
意外と受けましたね、
いけんじゃねえのなんて、
はい、
その一人、
一人です、
うん、ずっと一人、
ずっと一人ですね、
ずっと一人って、はい、やっぱしなんか人と何か打ち解けないものがあるってこと、
そうじゃ、でも、うん、そうなのかもしれないですねちょっと、うん、なんか暗いと思うし、うん、自分の、
まあ、暗い明るいはともかく、はい、ピン芸ってやっぱり癖あるよね、
多分
一人でやってきた、
人と合わせれない、
そう、人と合わせられない、何か
言うこと聞けないとか、
なんか大人数の場所とかは苦手ですし、うん、 人でいる時間が割と好きだったりはしますね。
お友達はいますか？
友達は普通にいると思います、うんうん、そんな多いわけではないですけど、
よかった、
はい、
よかった。
今実家ですか？もう離れ
て、いやもう今は一人で住んでます。
食えるようになって、
食えるよ、まあギリギリですけども、うん、生きていけるギリギリのライン
を。 R1 には、はい、あのもう何回出てるの？
5回
連続
す。すごいよね。
ね、R15 回連続決勝だろ？
決勝です、はい、
決勝だし、うん、決勝の中のしかも決勝みたいなのよう残ってますよね、
う
ん、
それは、うん、そうですね。でも1回だけですね、決勝の中の決勝行けたのは1回だけ、
うん、そうなんだ、
はい、3組になったのは、
うん、決勝の中の決勝にいつもいるイメージ、
う
ん
う
ん
うん、あそう、
そうですね、1回初めて出た時が2015年なんですけど、うんうんうん、その時だけ決勝の決勝に行けて、それ以降は行けてないですね、う
ん、でも最後の何組、10組なんだっけ、
12組
にはいつも5年連続
で、5年連続、
はい、
すごいじゃん。
そうですけど、でも5年連続のうち、うん、4回が敗者復活からの出演で、
余計すごいじゃん。
すごい。
そうなんですけど、僕としたらストレートに決勝に行って、ストレートに決勝行くと
普通だって、はい、敗者復活から出てきたやつって、はい、かなり勢いあるから、
はい、
どうでもいいやかもちょっとあるから、はい、結構こいつらが優勝するってこと多いんだぜ。
そうですね、だから初めて僕が決勝行けた時も、それは敗者復活で、うん、その時は多分今大竹さんのおっしゃったその勢いがあったんでしょうね、うん、だから決勝の決勝行けて、うん、でも結果、うん、その年は純一ダビッドソンさんという方が優勝されましたけど、それ以降はもう全部その勢いが足らず、決勝までは残るんですけど、そこから勝てずにっていうのが続いてますね。
人間はね、うん、慣れる生き物だからね、
う
ん、
はい、慣れる
生き物、
慣れちゃったんだねと思って、うう、敗者復活から上がって決勝だぜみたいなさ、うん、最初はイエーだけど、うん、2回目ぐらいから、はい、あ、ちょっと既視感なんて、で3回目からはもう慣れたみたいな、
まあ、ここが俺の位置みたいな感じ、あの
ドキドキ感とスリリングとね、うん、
そっか、じゃあ自分の中でもっと変えれば、うん、勝てるかもしれないってことですかね。
改めてゼロにして記憶を、はい、
記憶をゼロに戻して、
もっとやさぐれるか
れる
どうでもええわっていう、
あ、どうでもええわの方ができそうですね。
うん、
なんか、
うん、顔見ててもね、はい、もうちょっとどうでもええわ感があった方がいいなと思う、ね、
あ、そうですか、うん、
なんかこう、うん、だってもうどうでもよかったら俺に会ったってドキドキしねえもんね。
そうだな、うん、
本当に、
いや、さすがにしますよ、あの狭い喫煙所に、うん、急に大竹誠入ってきたって思いますもん、
う
ん、
そうかな、
まあそうかな、うん、私はもう慣れちゃったもんね、うん、おーって言うけど、うん、
さあそれではいよいよね、今日は3分20秒ぐらいあるネタを、は
い、嬉しいね、
やってくれるっていうんで、
太 田,、はい、田さんの息子さんが大好き、
うん、はい、大好き、ね、大ファン。でもラジオはね、こうラジオで大丈夫なネタですか、それは、
まあ、自分の中でも、うん、ラジオでも伝わりそうなやつを持ってきたつもりなんですけど、
はいはい、格好はね、黒い
喪服です、
喪服の黒いスーツを着て、はい、ね、真面目な感じに見えますけども、はい、はい、じゃあ、松本クラブの お笑いです、どうぞ。
僕の葬式で鍋ちゃんが弔辞を読む。鍋ちゃんが泣いて喋れないでいる。そんなに泣かないでくれよ鍋ちゃん。くしゃみか。鍋ちゃん寝起きか。寝癖がすごいな。でシャツ出てるぞ。鍋ちゃん髪でけえな。
池ちんに初めて会ったのは調布第二小学校の入学式で。
そうだったな。
丸坊主で、
うん、
鼻水を垂らし、
うん、
テカテカの革パンと、
うん、
真っ赤なジャケットを着てそこにいた池ちんを。
それ俺じゃない。真っ赤なジャケットなんて着てない。
今でもはっきり覚えています。
覚え違い。それ俺じゃない。それ井手だ。真っ赤なジャケットだったの井手、ラーメン屋の息子。
池ちん覚えてるか、
うん、
みんなで一緒にどんぐり山に作った秘密基地。
覚えてるよ。
そこで池ちん、うんこ漏らしたな。
俺じゃない、井手だ、井手だよ、それも。
家が近かった井手が着替え持ってきてくれてよかったな。
逆逆、俺が持ってきたんだよ、井手は漏らしたんだよ。
心配すんな、あの日のことは俺たち3人だけの秘密にしておく。
今言ってるし、俺じゃねえよ。
中学に入ると俺たちはボンタンを吐き悪さもしたな。
まあそうだったな。
調布のパルコの前で五中のヤンキーに絡まれた時、
ああ、
持っていた釣り竿を武器にした池ちんは、
井手だ、井手だよ、それも。
結局ボコボコにされて泣きながら、
だからさ、おととい来やがれって井手が言ったんだよ、ダセーセリフ。
今思い出したけど、授業中犬に乗って校庭にやってきたイデ
ちゃん。だから
あれはイデか。
全部イデなんだよ。お前俺の葬式でイデの思い出語っちゃってんだよ。でイデは、イデが来てねえじゃねえか。幼馴染が死んでんのに何やってんだよ。
イデは今日仕事です。
聞こえてんのか。休め休めよ、ラーメン屋儲かりやがって。だからデカすぎんだよ、その紙に対して書いてねえのによ。
仕事で来れなかったイデから手紙を預かってます。
ほんでイデの紙はちっちゃいな。
大好きなイケチンへ。
イデ、ラベちゃん風邪ひいたんじゃないの。シャツ出てるし。おならした？くしゃみと同時にヘクションブしただろ。笑った？
優しい男だったイケチン。
ナベちゃん、
俺とイケチンとナベちゃん3人でよく遊んじゃにゃ。
ナベちゃん、イデのモノマネとかいいから。
一番の思い出は調布のパルコの前でご中のヤンキーに絡まれた時。
お前もそれかよ。
イケチンが釣り竿ごときを武器にしたけど、
お前なら俺じゃねえよ。
結局ボコボコにされて泣きながら、
だからおとといきやがれってダサいセリフ。お前だろイデ。
忘れないよ。
どうなってんだよイデの記憶。
大好きなイケチン、さようなら。
いで、
国領四丁目味噌ラーメンの美味しいラーメンショップ、いで。
宣伝してんの俺の葬式で。
俺たち三人で昔約束したんです。
ラベちゃん、
いつかはきっと別れが来る。でも悲しい別れは嫌だって。
ラベちゃん、
だからもし誰かが死んだらその葬式でふざけたことやってやろうって。
あの約束のために。
だけど実際こうなってみると、俺ふざけたことなんて何もしてなくて。
え、してたよ。わざとじゃないの。ふざけてたよ。
だけどイケチンポ。
ナベちゃん、その呼び方やめて。親とか来てるし。
お前との思い出はいつでも鮮明に蘇る。
すでに結構おぼろげなんだよ。
おぼろげなもんか。
おぼろげだったのナベちゃん。え、やっぱり聞こえてんだな。ナベちゃん、あのさ、小学校の時ナベちゃんさ。
じゃあまたな、イケチンポ。
ナベちゃん、あれ、やっぱり聞こえてないの。ナベちゃん、小学校の時牛乳一気飲みした後すぐリバースしたことあったよね。5秒一気、2秒リバースね、ナベちゃん。
それもイデだろ。
聞こえてた。
どうもありがとうございました。
うん、ね、こうあれだね、これ録音の、録音の声との、生の自分の声と合わせるのが大変だよね。
そうです、
マシャクが、
はい、
あ、うん、どうでした、う
ん、いや多分ドラマティックでいいよね。いつ見てもやっぱ見ちゃうよね、うん、なんかいいよね、うん、ドラマティック
ドラマティック展開が、やっぱし演劇の要素が入ってるね、そういうところが、
うん、ああ、
そうじゃない。
いやでも、うん、きっと12年間いったその、うん、自分の学んだこととかそういうのが今に生きてるんじゃないかなと信じてやってますけども、うんうん、
ゲラゲラガハガハって笑わなくてもずっと楽しいよね、見てて、うん、ああ面白いと思って。でも本当はね、もっと笑い声を入れてあげたいだけどね、うん、なんか、うん、あの黙って見ちゃう、
笑えるとかね、そういうんじゃない
よね。なんか、うん、あの楽しんでしまうよね、うん、ネタが、う
ん、役者いけんじゃね。
いや役者 あるでしょ、もうちょこちょこやってません。
たまになんかそういうちょっとした役とかはいただくことはありますけど、うんうんうん、もっと出たいです。もっと欲しいですね。そうだよね。
もっと年くるとね、はい、気をつけないと佐藤蛾次郎になんかちょっと似てきちゃうね。
なんかでも分かります、言われたことあります、
蛾次郎さんに言って
ひげの感じとか、
ひげとちょっと頭がカーリーな感じとか、
はい、でも役者さんみたいだね、なんかこう。
だってお顔は、うん、だってね、
役者側だよね。
スバル君に似とるもんね。
う
ん、
あ、でもなんかちょっとそう言われた時もありました。
元患者にの。
あ、そうなの、ね、うん。どんな風になっていきたいと思ってるんですか、協会では。
どんな風に、うん、そうですね、うん。なんか自分の今やって、うん、やらせていただいたようなネタの、うん、この感じを、うん、映画とかそういうのに、そのこの先いつかやってみたいなっていうのはありますね。
やっぱり自分でもどっか頭の隅になんか役者がちゃんとあるんだね。
そうですね、はい、なんか作りたいなっていうのはあります、ずっと。
それはもう監督だけやりたい、それともあの演者もやりたい、
はい、自分で脚本書いて監督やって、ね、最初は自分もちょっと出たいです。
あの女性の匂いがあんまりして、こないけど、今43だよね、
はい、
結婚してないよね。
してないですね。
ああ、彼女は、
いないです、
ね、ほら珍しい、はい、今モテ頃なのに。
まあでも、もっとモテたいですね。
え女優を狙ってるのか。この男もしや、え
大きな野望は何？
大きな野望ですか？
女性に対して大きな野望。
大きな野望。
何？
何でも。
大恋愛何、
なんですかね、うん、女性に対する大きな野望、うんうん、なんか年、うん、もっと年いって、うん、から結婚したいっていう、うん、
何それ、なんかどういう意味、う
ん、若い人と、うんうんうん、もうすごい年の差婚とかもいいですし、う
ん、加藤茶みたい、
あ、加藤茶さん
45歳
茶さんみたいな、
茶さんみたいなのもいいですね、うん、
はい、すげえな、なんか文系でさ、うん、性欲なさそうに、うん、な感じするじゃない、うん、パッと見、うん、すごいな、こいつがこいつがそうかキングだったのかっていう、
うん、ああそう、俺はもう性欲はありそうに見えたけどね、
うん、そう、私たちなんかバカね、うん、わかんないわ、この人なんか女子会に呼んでも平気かしらみたいなフェミニンな感じの人かしらなんて思ってた、
なんかそういう意味の、うん、なんか、はい、ずっと実家暮らしが長かったじゃない、
はい、
それで今、まあまあ、過去には彼女いたんでしょ、
だから、ね、あ、もちろん、はい、
なんか今いないってちょっと欠落が自分にどっかあるんじゃないかとか、そういうふうには考えないの、
そう、
まあ、選んだ道なのそれ、
そうですね、うん、そのなんか今の時代にこういうのあれかもしれないですけど、うん、なんかちゃんと何かを作ってしまうと、うん、いろいろとやらしい部分だけじゃなく、いろいろと動きづらくなってしまうような気がして、うん、一人でいた方がいろいろ何やるにも楽だしっていう、そういう考えも あっての今ですね。
若いお笑いの人はでもね、ずっと彼女に支えてもらって、うん、もう彼女とこの喜びを分かち合いたいみたいなことを言う人もいるわけじゃない、うん、
はい、
そういうのとはそういうふうには思わない、
なんかもっとモテチヤホヤされたい、チヤホヤされたくてきっと始めたんで、うん、もう43ですけど、うん、チヤホヤされないまま結婚とかしちゃうと、うんうん、
もうこの世界に入った意味がない、
そうです、そうか、はい、なんかそういう理想のもと入ったので、うん、まだ追ってみたいなっていうとこはありますけど、
女優狙い、
いやそういうことじゃないんですけど、う
ん、まあ、とりあえずはキャーって言われたい感じ、
キャー、まだキャー、キャー、
すっごい年の離れた女の人と結婚するんでしょ、それで、
そう、うん、結婚は相手は、まあ、正直同年代でも別にいいんですけど、うん、本当にチヤホヤされたいですよ僕はそのガールズバーとか例えば行って、はい、入ってったら、うん、カウンターの中にいる女の子が、うんうん、え嘘でしょみたいに、
松本が来たの、はい、みたいな、
松本クラブじゃない
ってなりたいんですそういうのを味わわないまま結婚しちゃうともったいないですか、
なんつうの、自爆霊みたいに自分の願望が残っちゃうもんね、はい、ずっとふつふつふつふつしたものが、ね、
そういうのを理由に過去に付き合った女との付き合いの最後をやめてきたの、
そう、そんなこともあったかもしれないですね、
ずぶ卑劣な卑怯な感じもするけど野望が大きい、
そうですね、
まあでもね、あれだよね、お父さんにもお母さんにも、
はい、
この世界で、
はい、
もうこれだけ世話になってたら、
はい、
ちょっと見ててほしいよなっていうのもあるよね、
そうですね、ちゃんと恩返しできるまで、お母さんちょっと前に亡くなっちゃったんですけど、お父さんがまだ生きてるんで、そこに恩返し何かできるように頑張っていけたらいいなとは思います、
お父さん思ってるよ、松本新しい家建ててくれって、
松本ってお父さんも松本だから松本って呼ばないですよ俺のこと、
呼ばない
クラブーって呼んでる、
クラブー、新しい家が欲しいよ俺はみたいなことになるのかね、はい、これからもじゃあ、まあでも、うん、あれだね、お笑いはやっぱしなんかこう、はい、今日はとても真面目な話だけど、
はい、
まあ、ネタ以外でもこういろいろ頑張らなくちゃいけないことも多いからね、この辺は役者になっていくかお笑いになっていくか難しいとこだよね、
役者と二足でいくんじゃないですか、うん、ネタと、うん、もうなんか安泰の空気感があるけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね、うん、ああでも今日今言った本音みたいなね、うん、もっとチヤホヤされたいみたいなことはあんまり言わない方がいいかもしれない ね、これから
本当に、
うん、そうなんですか、
うん、分かんない、本当に、うん、あの私も、
うん、唖然としてるから、うん、三
浦裏番、うんうん、もう初めて見たって感じ、うん、あ、この人が性欲の権化ってこういう人なんだっていうの
ちょっと見られちゃ
った、
びっくりしちゃった、何にも感じなかったから、あ、これが神聖、
なんか
こ
うなんか、
性欲の
来る前まではちょっとね、
妖精なんだって、
三浦はちょっと植物みたいな あの人だと思ってたから菜食主義者かなみたいな。
そうでも、ね、一緒に古本屋巡りとか行きますなんて、うん、そんな感じの人かと思ったら、うん、ガールズバーでキャーキャー言われて、あ私の目は不思議。松本クラブさんからお知らせは、
はい、
3月の25日に DVD、うん、ネタの DVD が、はい、出ますので、うん、そちらの方よろしかったら、はい、お願いします。
3月25日発売でございます、
はいはい、ダニーの一世尾形みたいになるのかね、どうなってくるんだろうね、
なれたらいいですけどね、
はいはい、
はいはい、お時間来てしまいました。本日のゲストは松本クラブさんでした。
ありがとうございました。